この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、クーさんです。
さあ、今日も頑張っていきます。
はい、今日は6月12日日曜日、時刻は8時半になるところです。
はい、ちょっと雨が降ってきましたけどね。
なんか蒸し暑いね
ですね。
もうやっぱ梅雨入りしましたからね。
そうそうそう、なんかね、あちこちでちょっと大雨が降る予報が出てますんで。
そうなんや、ゲリラ豪雨かな、は
い、
うん、
気をつけないといけないかなと思うんですけどね。
またね、変な天気になったら嫌ですね。
ですよね。あのね、ゲリラ豪雨の時ね、
はい、
まあ、ここは全然降ってないのに、
うん、
北はものすごい大雨とかってあるじゃないですか。
ほんのちょっと距離のところでね、
そうそうそう、
びちゃびちゃなったりしてますよね、うん、
あれ怖いよね。
怖い怖い。
だから全然こっち降ってないからどうもないな思ってたら、
うん、
川の水だけ増水してんの。
そうなんや。
そう、
ちょっと気をつけないといけないですね。
そうそう、
うん、
だからスタジオの前にも川あんねんけどね、
はい、
あれ雨も降ってないのになんでこんなに水が多いねんやろっていう感じがするんでね、うん、
ありますね、うん、まあでも言うてる間にこう移動してきてね、
うん、
その近くのとこまた降ってきたりっていうこともありますし。
ですよね。
ねえ、まあパッと降ってパッと止むのがゲリラ豪雨なんですけれども、
うん、
またこれからね、台風の季節もやってきますし、
はい、
ね、お天気とかも気をつけていかないとダメですよね。
ですよね、
うん、
ただムシムシするのは嫌やね。
そうなんですよね。まあ、日本に住んでたらこれが一番大変って言うてはりますね。
ですね。
海外に行きたいとか北海道に行きたいとか言うてはるときはね、
そうそうそう、
だいたい梅雨時とかこの夏の蒸し暑さとかね、うん、言うてますね。
だってね、ハワイ行ったときね、
うん、
暑いねんけど、
うんうん、
風が結構吹いてるから、
はい、
涼しいねん。
ほんで乾燥してるからかな。
そうそうそう、
よくあのほらクーラーつける時でも、うん、冷房にするよりドライにした方が涼しかったりするじゃないですか。
そうそうそうそう、
だからやっぱ乾燥することで、うん、だいぶこうすっきりした感じになるのかもしれないね。
ですよね、
うん、
そう、逆に冬場ね、ストーブ焚いて湿気、
はい、
出す方が、スチーム出した方があったかいしね、
うん、
だからやっぱり湿気がだいぶ問題するんだよね。
まあね、ただあの喉を使う、まあ、私の仕事柄ね、
はい、
そういう時はやっぱちょっとある程度湿気がある方が喉にはいいんですよ。
あ、そうか、そうか、
ま
あ、
歌われる方とかもそうだと思いますけれども、
は
い
は
い
は
い、なんかあんまりカリッカリっていうのもね、
うん、難しいところ
だ
よね。
ただあの体にこうまとわりつくような暑さ、
うんうん、
もうそれはいらんけどね。今日もだってね、夕方くらいからザバザバなんか音がして、
はいはい、
ああと思って見に行ったら雨降ってきて、
うん、
慌てて洗濯物取り込んで、
はい、
ね、せっかくやから洗濯物干して天気ないしなと思って干してたらそんな調子ですからね。
あ、やな、
もうたまにしかせえへん家事やのにこんなことになると思いながらね。
まあ、毎日するようにしましょうかね。
本当やね、したいところなんですけどね、
はい、
まあ、でも私もたまには家事はするんですよ。
ほうほう、
この週末とかもね、
うん、
一応もあの仕事も行ってたんですけれども、
はいはい、
ちゃんとちょっと帰ってこいるときに阪急寄ったんですよ、うん、梅田阪急ね。
ほうほうほう、
ほんでなんか近い行ったらもうだいぶ閉まりかけの時間やったんで、
うん、
えらい安なってたんですよ、
はい、
でそこでね、タイのアラあるじゃないですか。
ほうほうほうほう、
あれがね半額になってまして、
うん、
でまたそれが綺麗なタイやったんで、
はい、
ちょっと勢いで買っちゃったんですよね。
なるほど、う
ん、でもあのまあこの調子ですから私お料理はあまり得意ではなく、
はい、
速攻家に帰って、
はい、
レシピサイトを見て
なるほど、
タイのアラの作り方、
はいはい、
でその前のタイの下ごしらえから調べたんです。
お
で、なんかね、男の手料理みたいなページがありまして、
うんうん、
でそこで見ると男性でも簡単にできるよみたいなこと書いてたんで、
うん、
やってみたんですけど、
はい、
なかなか簡単に。
あ、そうなんや。
はい、タイの牛お汁できましたね。
あ、ちゃんとできた。
いけました、いけました、
はいはい、
ちょっと塩っぽかったけどね。
あ、うん、塩加減がね一番難しいんですよね。
そうそうそう、もともとそのタイの下ごしらえをするときにタイに塩をかけて、うん、
はい、
あの汚い水とかを出してくださいってなってたんですよ、
うんうん、
でその時にちゃんと塩を洗い流して、
はい、
で鱗とかも、まあ、いっぺん湯でね、
うん、
湯沸かして鱗も取ってみたいな書いてあったんで、
はい、
やったんですけど、ちょっとその時の塩の取れ方が甘かったのかなと。
あ、わかるわかる、
うん、
そういうのあるよね。
ね、なんかマントさん好きそうなぐらいの塩加減やったような気がしますね。
ああ、そうかそうか。
はい、
あれね、一口目が美味しいか、
うん、
全部食べて美味しいかの違いや。あ、
だんだんでもやっぱり美味しくなっていかんと最後まで食べきられへんからね。
ですよね。
あんまり最初濃すぎるとかね、
そうそうそうそう、
程よいっていうのはちょっとしんどいよね、
うん、
だからまあタイのお塩汁作ったでしょ、
はい、
でもう一つなんかこう和食やから和食せなあかんなと思ったんで、
はい、
肉じゃがやったんですよ。
ほうほうほう、
もう久しぶりに、うん、超久しぶりに。
定番やね。
そうそう、うん、もう女子ならウケるよっていう。
そうそうそう、
そしたらね、めっちゃ濃いんですよ。
何それ、
分かれへん。
なんか入れすぎた。
なんか入れすぎたよね。
醤油ちゃう。
いや、なんかね、タレがあるんですよ、はいはい、それを多分入れすぎたんやと思うねんけど
そんなタレに頼ってたらあかん
楽やしさ、ちょっとこう妹かな思ってドボッとこう入ったんは確かに入ったなと思ったんですよね、
う
ん、
やっぱりね、うん、醤油みりん使ってねこう調理していかなあかん。
そうやね、うん、横着したあかんね。
ですよね。
なんか何も足そうにも引こうにもできへんくって、
はいはいはい、
もうやむを得ず。
ああそうかそうか。
もうしょうがないから明日ちょっと煮詰まってるかもしれへんけど、うん、肉じゃが丼にしてごまかそうかなと思ってるんですけどね。
あのね、お酢入れたらええねん。
お酢？
うん、お酢入れたらちょっとまろやかなんねん。
あ、本当に、うん、酸っぱくならへん？
なんかそんなにならない、
ね、あ、そうなんや、うん、
だってラーメンとかでも入れたりするでしょ。
あんま入れへん。
あ、入れへん、
うん、あのなんていうの、冷やし中華みたいなのはするけどね。
うん、そうそう、それとは同じようにね、うん、あのいろんな料理にねお酢入れたらね、うん、ちょっとまろやかになる。
でもお酢やったら体にいいですもんね。
そうそうそう、
うん、
いいですよ。
確かに、ちょっとやってみたいと思います。はい、はい、私の濃い肉じゃが食べたい人はいつでも言ってください。
いらんわ
さあ、そんな週末、まあ、私は家事をしてましたけれども、はい、マットさんはね、お誕生日ということでメッセージが届いています。まずはこちらご紹介しましょう。バリーケンさんからいただきました、はい、マットさん、うんさいのお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
同学年ではありますが、うん、3月までは僕よりおっさんということでよろしく
見た目そっちがおっさん。
いやいやいや、なんとも言わへんで、ね、でもう一つのお祝いですが、はいはい、ついに昨日バンバンバンアーカイブ制覇成し遂げたのだ。
あ、すごいね。めでたいことやけど、俺のお祝いと一緒にするか。
いやいや、一緒ぐらいすごいよ。だってこれ何回目？500何回目やで。
ですよね。
ねえ、思い起こせば年明け早々のマイドリームでマットさんに声をかけてもらい、
はい、
2月にバンバンバンとメイドインミュージックに出演させていただきました。
はい、
出してもらう限りはどんな番組か知っとかなあかんと、
うん、
アットランダムに3回分ほど、これアットランダム？アットランダムに3回分ほど聞いてしまったのが後の祭り。
はいはい、
不覚にもどっぷりとハマってしまったのでした。
まあね、
うん、この
こ、ね、うん、僕らの放送聞くとね、
はい、
ハマる人多いんですよ。
ああ、ハマらへん人も多いけどね。
まあまあ確かにね。
うん、どっちかやね。
そうそうそう。ハマる人はめっちゃハマるね。
ハマっていただけると嬉しいけどね。はい、でもそれだけ聞いてくださったら本当ありがたいですよね。
ね、本当にもう十何年分ですよ。
そうですよね。
聞かはったからね。本当本当。
この半年余り前半はあくびちゃんに散々笑わせてもらい、
はいはい、
中盤以降はマットさんにいじめられてないか心配しながら愛さんの声を聞き、
はいはい、
落ち着きの中に母のような優しさの通算の声に癒され続けた日々。
間違ってるわ。
なんでやねんな。落ち着きの中に母のような優しさやんか。
間違ってるわ。
肉じゃができへんけどね、これと決めたらやらねば気が済まない性格上、はい、制覇の瞬間にこそ雄たけびをあげましたが、
はいはい、
これからは日曜しか聞かれへんやん、
うん、
と我に返った途端寂しさがふつふつ。
そうかそうか、うん、ずっと聞いてたんだね。
ね、
あ、わかるな。
まや番組終わったわけでもないのに、うん、バンバンバンロスなやつって世界のどこを探しても僕だけやろうな。
あ、いやいや、まだいてるんです
よ。わかりませんよね。
そうそうそうメッセージはいただいてないけども、
そう、どっかでもしかしたら、あ、全部聞いてもうた。
もうね、最初からずっと聞いてくれてるファンの方もいるわけで、ね、
いるんや、
はい、
知らんかった。
あのね、結構ね、みんな聞いてくれてんねんよ。
あ、そうなんですか。
メッセージがなかったりしてるだけで。
いや、私もな、誰が聞いてんねやろ思いながらこれ喋ってますけどね。
あの、海外からとかもね。
あ、そうやね、
結構聞いてもらってるんでね。
確かにね、はい、なんか聞いてるようだけでもいいからメッセージ欲しいですけどね。
ですよね、
はい、はい、まだ続きがありまして、
うん、
マットさん、誕生祝いに札束やトラックいっぱいのチョコは用プレゼントしませんが、
はいはい、
この僕の番組への気持ちをプレゼントとして受け取ってくださいね。
そんなもんいらんわ
ちゃんと突っ込んでるよ。なんでやねマットって書いてますけどね。
まあまあな、ほんまにもっとええもんくれよ、
ね、ほんまやね。週末のアンバイ 2days、まあ、バースデーライブですが、金曜日には応援いけると思いますんで、はい、というメッセージを、ね、いただきました。
いやね、ほんでね、このバースデーライブを
はい
2日間やったわけですよ。
あ、マットさんの、
はい、
バースデーライブってこと。じゃあちゃんと言っとこうか。マットさんの誕生日いつやったっけ。
6月7日です。
あ、で6月7日にしたん。
いや、あの6月の10日11日と
ちょっと遅れてからやったね、はい、
2日間ね、
金
土とね、
はい、
まあ、ちょっと A 塩梅というところで毎月ほどね、
うん、
演奏行ってるんですけど、
はい、
まあ、そこがちょっと空きがあって2日連続行けますかって言われたんですよ、
うんうん、
あ、ほんなら行きますって言うてね、
はい、
その後に同じやったらもう誕生日前後やから、
うんうん、
バースデーライブにしようかいうこと
で。おー、そうなんや、
はい、
たくさん来てくれはったんですか。
結構来ていただきましてですね、もう本当に金曜日はですね、まあ、金曜日はまだねちょっと少なかったんですけど、
平日やしね、
うん、まあ、このメッセージ通り健吾さんも来ていただきまして、
はい、
小僧さん、
うん、
そして橋本くん、 うん、でギターのまこちゃん、うん、で田中君にまさみちゃんと来ていただき、
ね、それだけでも駆けつけてくれはってね、そうそうそうそう、すごいね。
でワイのワイのでね、うん、もうみんな好きなように歌っていただいて、
はいはい、
でもどっちか言うと僕がメインで歌うというよりは、うん、みんなが歌ってくれてる。
あ、いや、バースデーマットさんおめでとうの歌を歌ってくれてるみたいな感じ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんや、う
ん、逆にみんな気ぃ使ってくれてるけどね、
うんうんうん、
いやいいですよいいですよ、僕明日もあるからね、うん、やってて
はいはい。
でまあ金曜日は済みまして、
うん、
もう土曜日がまたたくさん来ていただきましてね。
あ、そうなんですか。
はい、もうまあ小僧さんも健子さんも来ていただきまして、
うん、2日連続やね、
はい、田中君もいてましてね、岩本誠貴君もね、うん、でまっちゃんとで山本さんでパーカッション叩かれる方もいていただきましてね。おー、すごいすごい。で、村長ミュージックスタジオというね、
はい、
音楽の関西のアーティストとかを応援する、
番組、
うん、あのまあ、番組もやっておられるんですけど、
はい、
あのミキサーとかねレコーディングとかやってる方がね、
あ、スタジオみたいなとこね、
はい、中久保さんとおられるんですけども、うん、もうその方が一緒にですね、梅愛理ちゃん、島内ひとみちゃん、そして、亀岡俊之さん、ウィンズのね、
はい、
方を一緒に来ていただきまして、
じゃあもうプロのミュージシャンの方みたいなもいらっしゃった。
そうそうそうそう、
すごいね。
このウィンズのね、亀岡さんはねよく、まあ、上信電機のコマーシャル、
はいはい、上信ってやつ、
うん、あれとか歌ってるから
。あ、そうなんや、はい、すごいですね、みんな耳にされてますよね。
はい、でね健子さんが一曲ね、
うん、
一緒に歌われたりとかしてまして、
はい、
健子さんお喜びでしたからね。
よかったですね。
誰の誕生日やね、
ほんまや、マットさんそっちのケアがな
ねえ、まあまあそれが良かったですよ、うん、皆さんまた入り乱れてね、乱れるっていう
ね、は
い、
ちょっとおかしいね
入れ替わってね、
はい、
あの歌っていただいて。
でもほらマットさんのバースデーっていうことやからさ、うん、みんなやっぱりこう一応プレゼントとか持ってきたりしてはったんですか。
あのね、おはぎやったりとか、
おはぎ、うんうん、
お店の余り物やったり
とか、はい、物ではなく気持ちでね、
そうそうそうそうそう、そういうのはね、
そうですね、まあ、マットさんの場合のチョコレート一つでも私だって喜んでくれそうですけどね、
そうそうそうそう、うん、だから本当にまあまあ皆さん気持ちで来てくれたっていうのが一番嬉しいですよ。
本当ですね、駆けつけてくださったのがありがたいですよね、
は
い、
本当にね、
はい、
まあ、今年は初めてのバースデーライブということで、うんうん、皆さん来ていただいてね、本当にありがたいことです、
はい、
本当に今まではねそんなんやっても誰も来てくれへんやろうとも思ってたしね。
やっぱでもそれだけこう音楽仲間が増えたってことかな。
まあね、
うん、幅が広がったんやね、
はい、
うん、
とありがとうございました。
はい、さあそんな、バースデーライブにお越しいただいた梨本信樹さんからもメッセージいただいてます、
はい、
10日にあったバースデーライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
マットさんはもちろんのこと音楽とギターを愛するロックな大人たちによる演奏はレベルが高すぎてビビりましたが、
う
ん、
いやいや
めっちゃ面白かったです。
ありがとうございます、
うん、全員うまくてかっこよかったです。
いいね。
ライブが始まるまでのマットさん、健康さんとの作詞作曲などの音楽談義もすごく楽しく勉強になりました、はい、ということでいただきました、
うん、ありがとうございますね、本当にね、もういきなり来てくれてね、
はい、
本当いろんな話してたんですけどね、
うん、でもこうやってあの若い方からね、うん、まあ、マットさん世代の方までね、
はい、
こう一つのとこに集まって同じことで楽しめるっていうのはいいよね。
いいですよね、
ね、
本当に
音楽って面白いね。
楽しいからね、
うん、
はい、またねどっかでやりますんでお願いします ね、
そうですね、マット誕生日月ごとにやるかもしれませんので
ん
その時はまた来てください、はい、さあ梨本さんがね、行われる、はい、企画しているイベントを改めてここでご紹介します、はい、
うん、
超自己満足型音楽イベント、はい、ハッピーゴーラッキー2016です、
うん、
7月17日日曜日、開演が12時30分から、
はい、
八百代町を言えてないわ大淀町を崩れ水にあります流水園にて行います、
はい、
マットさんも出演されますし、
今
お話の出てきた健康高尾さんと、田中翔吾さんなんかも出演されます、
はい、
皆さんおなじみの、ね、方も出られますので、
そうですね、
ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただいて応援にお越しください。
お願いします。
さあそれではここで1曲をお届けいたしましょう。ジェニー・ジョーンズでハッピーゴーラッキー。 ジェニー・ジョーンズでハッピー・フォー・ラッキーお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、どんどん。テーマはカラオケ。
カラオケね、まあ、今日の写真なんですけどね、このスタジオでねコードレスマイクをね、こう使うときにですね、もう知り合いに第一交渉というところの、カラオケ屋さんがに勤めてる友達がいてまして、そこでもういらなくなったマイクを 譲ってもらったんですよ、そのマイクを一時使ってたんでね。
そうですね、はい、だいぶ長いことお世話になりましたね。
ですよね、その写真を撮らせていただきましたけどね、本当ワイヤレスマイクってね結構高いんですよ。
高いよ、あの受信機も高いからね。
そうそうそう、で充電器もいるし、
そうそう、
ね、で受信機とマイクと2チャンネル両方使ってまあまあ1万円程度で分けてもらったんですけどね、安くついたんでね、
ありがたいですね。まあでもそろそろね、寿命も来ますからね。
そうそうそうそう、これね、せやけどね、まだまだ使おう、まだ使えるみたいで、
多分充電器を変えたらいけるのかもしれないね。
そうそうそう、マイクのね、あの電池を変えれば使えるみたいなんですけどね。
炭酸とかじゃないから ね、ちょっとその辺が不便なんです
よね。専用電池っていうのが、
そうなんですよ、
あるんでね。まあまあこれを撮ってみましたんでね、よろしくお願いします。
はい、さあそれでは今日のテーマカラオケでメッセージいただいております、健康さんからね先ほどの続きでメッセージいただきました、カラオケは苦手です、そうなんや、というのも音域が狭い僕にとって、一般の楽曲はキーを調整しても上下どちらかが苦しく歌える曲がかなり限定されるんです。でも音楽活動を復活したこの3年ほどは練習場所として大声出せるし、安いしで重宝しています。
ですよね、
平日ならお昼から6時頃までワンドリンク670円でどれだけ練習させてもらったことか。
もっとええとこ行け。
平日から行ってんねや、すごい ね、今こんな風に活動できるのもそのおかげなんですが、悲しいかな、そのお店最近潰れてしまいました。行き過ぎたんかな、お気に入りの女店員女店員の N ちゃん元気にしてるかな。
それが目当てやった
んか。670円よりそっちの方が良かったんかな。
まあ、安いとか運んじゃなくて、その店員さん目当てで行ってた
ら、まあ、それも一つの目的としてはありかもしれへんけどね、
だから歌を学べへん、
いやいや、そっちばっか見てるから、いや、分かれへんけどね。
まあ、そうやけどね、あそこ、まあ、カラオケはね、結構練習場所にはいいとこですよね。
そうですね。でもこれ今見てると、その、あれかな、ボックスとかじゃないのかな。どうなんかな、
どういうあれでしょう ね、
そのでも店員さんが言ってたのは受付だけだったのか、それとも店に行ってたお姉さんなのか、ね、どっちなんでしょうね。
ですよね、まあまあとにかく女性を見たら寄って行きたくなるのは仕方ないでしょうね。
あ、男性の差がなんですかね。
そうですよね、
はいはい、という感じですけれども、健康さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましてその向井さんからです、今のカラオケはキーを自由にセットできるのでいいですよね、昔のカラオケはテープなのでキーの変更もできないし、たまに伸びて微妙にずれたりしたものです。
あ、そうやそうや、そうやった、そうやった、
あの、なんていうの、よくあるカラオケ番組じゃカラオケステージとかあるやん、今でも素人の方が出てきて、歌合戦みたいな、あの時ってやっぱりテープ持ち込みされる方多いよね。
ですよね、
だからね、なんかカフェだとたらにょんみたいな時があるんですよ。
あるある、
もうなんぼこれ使ってはんねん言うのとか
ね、僕ね、たまに音響の仕事行くでしょ、ほんだらね、そういうテープ持ってくる人いるんですよ。
あるよね、あれも。でも逆にテープの方が頭出しは楽やったりするけどね。
あれ困んですやけど、
ブンニョンっていうのはありますね。そうそうそう、びっくりしますよ。
で音が悪い、いや、そうそうそう、これテープが悪いからみたいな。
どんなスピーカーへの入れてももうバキバキですからね。
そうそうそうそう、
なりますよね、最近びっくりしたのは歌詞と一緒にギターのコードが出てきたのにはびっくり、ギターを持ってカラオケに来る人もいるんだろうね。
でしょうね、
ギターの練習にはいいかもね、
確かにね、
バンド練習用の部屋があったりステージのあるパーティールームがあったり、さらに一人カラオケの部屋があるってことにびっくり、今は一人でカラオケに行く時代なんだと感じました。
そうやね、
ということですね。
あれね、一人カラオケの部屋があるっていうのは、ほんまびっくりですね。
ねえ、
もうほんまに練習のための部屋や、ね、
そうそう、だから狭いんだって
ね、
私もね行ったことないんですけど、だから本当にこう壁にちょっと上の方に画面があって置いてて、もう一人椅子座るだけ、前にちっちゃいテーブルがあるだけの超狭い部屋らしいんですよ、ただその代わり自分の声を満喫できるっていうのがあるらしいんで、なんか行ってると意外とハマれるらしいけどね。
まあ、誰にも聞 かれない、見られない、
うん、邪魔はされないね
状態で、
店員さんがちょっと水かなんか持ってくる時ぐらいだけ ね、
うん、もうその中でもうなりきれるっていう状況なんでしょう
ね、
もうこうやっぱり人が見てると、うん、うまく歌わないといけないとかこう恥ずかしいとか、
あのちょうど歌ってて乗ってきたところで店員さんがなんか持ってくる時あるやん、
はいはいはい、
あの時のテンションの下がり方、
あー分かる分かる、
もうここで来るみたいな時にね、うん、あるんですよね。
そうやな、
うん、
僕一回ね、あの普通のお店やってんけど、
はい、
こう歌が始まった時ね、
うん、
パッとこう一声出した時ね、
はい、
振り向かれたんですよみんなに。
ほうほうほう、
ちょっとこう一声というか最初の一節ね、
うんうん、
パッて打ったら振り向かれた時に、
うん、
その途端えって思って、うん、音外したんです。
ああそうなんや。
そうそうそう、
その振り向いたは何でやってんやろ。
あのね結構良かったみたい。
あ良かったから振り向いたんや、うん、あそうなんや。
なんかその人の曲らしくというかなんか、
うん、
声を聞いてびっくりしたみたいで。
あそうなんですね、後から聞いたら。
そうそうそう、
あその時はなんかえ何これみたいな感じで見られたと思ったんかな。
そうそうそう、
うん、
だから一斉に振り向かれたから僕としてはびっくりしたんですよ。
ああそうなんやね。
えっと思って、ほんでいきなり音外したらみんな振り返ったんですよ、ま、
見たあかんと思ったかな。
そうそうそう、そういう感じでねやりましたけどね。
そうですね、
まあだけどいろんな形でこうカラオケも変わってきたんでね、
はい、
もうどんどんどんどん進化していくでしょうね。
そうですよね、うん、今あのカラオケボックスもね、その私も最近行ってないからあんま知らないんですけど、
はい、
それこそ一人カラオケのところもありますけど、うん、あのスタジオみたいな感じで録音できるとこもあるんだよね。
そうそうそうそう、あんねんあんねん、
うん、でそれがあのバンドさんじゃなくってなんていうの、 CD を入れて、はいはい、そこで歌った歌を録音できるとかっていうのがあるみたいで、うんうんうん、
あるある、
なんか宴会芸の BGM の曲を歌いに行ってきますとかって言って、
はいはい、
CD 作って帰ってきたりとかするんですよ。
そうそうそう、そういうのもあんねん。
すごいよね、
レコーディングできるからね。
ねえ、
すごいよね、
まあ、カラオケバッグにね歌えますからね、う
ん、ですよね、
うん、
本当にまあいろんな形になっていくから面白い、
ね、進化してるよね。そしてカラオケもやっぱ生き残りがいるんやなと思いながらね、
ですね、
聞いてましたけどね。
そうそうそう、
はい、ということで、はい、その昔ありがとうございました。続きましてはひまわりさんです、
はい、
昔カラオケにハマりまくって、うん、2人で8時間ボックスにこもったことがあります。
ほうほう、
当時はカラオケボックスが始まったばっかりで、
うん、
コンテナみたいなところで歌ってましたね。
あそうそうそうやね、昔だった
ね、ハマりまくっていた時はお気に入りの曲は番号を覚えていて、
うん、
部屋に入った途端即番号を入れていたものです、
はいはい、
最近は行ってませんが一人カラオケはめっちゃ興味ありますね、行ってみたいなと、うん、
あいいですよね、本当に
ね、
まあ一人で行く人ってだいぶ増えてるんやろね。
うん、まあまあでも気楽、時間つぶしにはいいかもね。
まあまあね、
ちょっとこう待ち合わせの時間とか、うん、下手にその喫茶店カフェとか行ってね、
うん、
うるさいとこでいるよりも、
はいはい、
最近ほらカラオケもあのなんていうのフリードリンクみたいになって、
うんうん、
入り口でこう自分でジュース作って中入って持っていくとかいうとこも増えてるみたいなんですよ、
はいはいはい、
ほんならねもう一回ジュースだけ持って中入って、
うん、
1時間ね歌わんでも何しててもいいわけですから。
あそうそうそうそ
う、うん、
漫画喫茶みたいなもんやもんね。
まあねちょっと賑やかかもしれんけどね、
うん、
でもそれでも、まあ、仕事しようと思えばできるでしょうし。
そうや、ね、
電源もあるからパソコンとかもできるかもしれん。
そうやそうやそうや、
だからいいなと思いますけどね。
そうやね、そういう使い方もええやね。
もちろんもちろん、
だからフリードリンクでまあ喫茶店入って、
うん、
お茶の飲むと一緒やからね。
そうそうそうそう、
ほんで1時間いてても別にその、うん、なんていうの、普通さこうレストランっていうか喫茶店行くとさ、
はい、
1時間いてるとなんか気使うやん。
まあね、なんかほんで混んでたりするとね、
そうそうそう、
ちょっと並んでんのにあの人何のんびりしとんねんみたいな感じで見られますからね、
う
ん、
そういうの逆に部屋やから気になれへんしね、
うん、そう、ほんでちょっと寝たりとか、
うん、
休息取ったりもできるじゃないですか。
あそうそうそうそう、
ソファーもあるしね。
そうやな、
なんかある意味いろんな使い方はできそうですね。
そうか、そう考えたら、
うん、
休憩場所にいいよね。
いいよね。だ私もあのよく仕事の合間でね時間がポコって開くんですよ、
は
い、なんて時にどうしようかなと思って、まあ、カフェとか行くじゃないですか、
はい、
カフェも最近混んでるから、
うん、
でまたカフェも人いっぱい入れようとするから椅子の間隔が狭いんですよ。
狭い、ね、狭い
で横うるさい人来るともう疲れるでしょ。
俺あれ嫌いやね。
うん、だから私ね最近あの漫画喫茶行きますね。
あそうやね、
うん、あそこ意外と静かなんで、
うん、
それで1時間だけっていうので行くと、
はいはい、
別にカフェ行くのとそんな値段も変わんないし。
そうやね、
もう下手したらソフトクリーム食べ放題とかもありますし、
はいはいはい、
意外とね楽しめますね。
そうやな、
うん、
そう思ったら そういう使い方した方がいいかもね。
まあね、カラオケなんかもね、使いようによってはちょっと疲れたから休憩、ちょっと元気になったから歌ってみようかみたいなのもね、
うんうん、
でジュースでも飲もうかみたいなできますし。
ですよね。
いけると思いますけどね、うんうん、
本当に普通のお店はね、ちょっとやったら気使うし横にもなられへんし、ね、は
い、そうそうそうそう、
あ、そうかそうか、
ね、
普通喫茶店で横になってたら怒られるし、
うん、びっくりするよね靴脱いで足上げてたらね。
いやね、
はい、まあ、そんな使い方をされてる方もいるらしいですね、うん、今井さんありがとうございます。
まあ、そうやけど、お父さん、うん、カラオケは得意な方？
好きやったね、私も。
うん、
昔はよく行ったよ、
うん、
最近はもう全然行ってないですけど ね、
ね、まあ、僕もあんまり行けへんけどね。
そうですよね。さあ、それでは、もう一つメッセージ、なんだかなーさんからいただきました、
はい、
以前 PTA の打ち上げでカラオケに行った時、
うん、
いくら経っても私の入れた曲がかからず、うん、おかしいなと思っていたら、
はい、
盛り上がってハイテンションになってるおばちゃんが、うん、あえておばちゃんと書きます、
うん、
曲ナビったら言う機会、あの入れる機会やね、
はい、
それを抱え込んで、あんた何歌うのと曲を入力しているのですが、うん、どうやら送信の時に訳も分からず割り込みで送っているらしく、
うん、
その人が入れると必ず次にその曲がかかるんです、
はいはい、
本人はハイテンションになっているので全く気づかず、
うん、
めんどくさいので何にも言いませんでしたけど、
うん、
盛り上がらないカリオケもなんだけど妙な盛り上がり方もねえ。
あ、難しいなそれ。
これでもほら、あのこの、まあ、まあおばちゃんと言ってしまいますけど、
うん、
このおばちゃんが入れはったら次その曲かかるとしたら、
うん、
そのおばちゃんは他に曲が入ってることに全く気づいてないんでしょうね。もう誰も入れへん、曲かかれへんから私入れたるわみたいな感じなんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
うん、
てか最初にひょっとしたら3人ぐらい入れてあって、
そうそうそうそう、
その3人には回ってけへん
じゃん。そう、ずーっとね。
ずーっとな。
残念ながらこのなんだかなーさんはきっとその3人の中の1人やったんでしょうね。
やんな。
うん、
ああ、それ嫌やな。
ねえ。でも普通ほらこうテレビ画面のところに次の曲何何何出てくるはずやねんけどね。
はいはいはい。
それもちゃんと出へんかったんかな。ね、気づいてなかったんかな。
まあまあ、その意味がわからないでしょうね。
あ、いらっしゃるよね。
で、3曲入ってのは分かってても、
うん、
その
なんで出えへんねん。
次に4曲目に入ると思ってんやろね。
あ、でも自分の入れた曲次かかったら分かるんちゃうと思うけどね。
そこは難しいな。セン
スないよね。ほんまに。
まあ、機械の使い方も覚えやなか
な。もうそういうおばちゃんには、ね、曲ナビその機械渡したらダメですね。
ですよね。
あ、私やってあげますみたいな、こう下っ端風に言ってね、私入れますみたいなした方がいいかもしれへんけどね。
じゃあね、あね、あの、うん、ものすごくね、そういう使い方もわからんのにね、こう
やりたがる人ね、
やりたがる人ね、
いたはるいたはる、
うん、
でぐちゃぐちゃする人ね。
そうそうそう、
あるある、
ああいう人はほんま困んね。
ほんまやね、
うん、
でも本人悪気なかったりするからね。
せやね、
注意するとまたそこでブチ切れられてもね、
それが困
ん、ね、面倒くさいしね、困りますけども ね、
ね、
はい、まあ、なんだかなーさんはちょっと静かにちょっと怒ってらっしゃったということなん で、はい、
でね、
まあ、そんなカラオケもあるということですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは来週のテーマ決めていきましょう、
はい、
曲、練習、うん、平日、うん、定員、それからテープ、
うん、
ギター、
はい、
バンド、ルーム、ボックス、うん、コンテナ、番号。
あー、難しいな、
うん、
あのね、テープ、
テープ、
別にあのカセットテープとか音楽のそのテープだけじゃなくて、
はいはいはい、
セロハンテープもあれば、
おーおーお
ー、ビニールテープ、
はいはい、バンドエイドとかもね、テープやね、
そうそうそう、うん、あるじゃないですか、
うんうん、
そんなテープについてね、いろいろこう語ってみようかなと。
あ、カセットテープ昔は鉛筆でくるくる巻いてたよとか。
あ、そうそうそう、
うん、あったね。でもそれ、
そんな
今の子知らんよね。
そうそうそうそうそう、
あのほらなんかでっかいオープンリールのテープとかもあったよね。
はいはいはい、
私放送部の時よう使ってましたね。懐かしいわ。
だからね、そんなテープの使い方、うん、いよいよお話ししましょうかね、
はい、そうですね、懐かしいテープの話なんかもぜひお寄せください、
はい、
来週のテーマはテープでお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。 バイバイ。さあ、それでは最後の曲はケンコウタカオさんで最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の皮の手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の恋 道ゆっくりゆっくり歩む老人夕日に染まる丸い背中生きてゆく力またもらいます生まれた